さらに聖書を読んでいきなさい。私があなた方に語りかけることがあり、また与える言葉があるとおっしゃらされます。その言葉は豊かな力となり、また栄光の洗いのポイントとなるとおっしゃらされます。
この全世界にコロナが許されたことによって、このインターネット社会に移行したとおっしゃられます。それゆえこれからのこの宣教の働きにおいても、特にインターネットを通して映像のポイントというのは非常に重要になってくるとおっしゃられます。
祈りつつ導きに従い対応する中で、私の働きは教会においてさらに全世界において進んでくるとおっしゃらされます。
この全世界のこの困難が全世界において困難が許されることによって、特にこのインターネットをこの多くの人々がよりコロナ以降視聴するようになっているとおっしゃられます。この中でさらにこのインターネット上の映像においても霊の戦いというのは厳しいですが、祈りの土台を持って進めていきなさいとおっしゃられます。
この地においての世界宣教と実際に行く世界宣教と、この2つのパターンとなってくることを覚えなさい。それにあなた方の信仰の対応を強め進めていきなさい。私の技はこの地において全地において進むと主はおされます。
この映像制作 に、このにおいて、重荷を持っている方においても、またインターネットの働きにおいて、既に現在重荷を持って働きについている方々においても、この霊の戦いということをさらに意識した上で聖書と祈りの土台を持って、さらにポイントをついて祈ってきなさいと誓います。
それでは God is working for my good を賛美していきましょう。
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
寺野さん、予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。私たちの教会では献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。この6月分のこの献金の感謝のために共に心を合わせてお祈りしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたがアンティオク教会に豊かな霊的な祝福を注ぎ、また金銭的な祝福を注いでくださっていることをありがとうございます。その感謝の表れとして、十分の一をあなたに捧げます。またあなたは、全世界の王であり、すべてのものはあなたのものであることを私たちは知っております。その信仰の表れとして、十分の一をあなたに捧げます。どうぞあなたがこれらを清めて用いてください。あなたの恵みと御祝福の溢れるばかりの歩みを感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。最初はですね、ありえない話なんですけども、私が知っている世界の預言者の中で、最も優れているのは、私はイデー・クロマさんだと思うんですね。で、イデー・クロマさんが、私たちの教会に来て日曜日の夜奉仕したことがあるんですね。で、その中でですね、お子さんのベニヤミン君のことをね、明かしされたんですね。 で、ベニヤミン君が2歳までですね、喋れなかった。ところが、2歳までね、立てなかった。そしたら、ある時帰ってきたら、家を走り回ってる子供の足元が、一体誰なのかと思ったらですね、まあ、祈りがその中にあったわけですが、ベニヤミン君だったって。もう神様の奇跡に驚いたって。こう言っておりました。そしたらですね、ベニヤミン君がですね、5歳まで喋れなかったそうです。喋れるように一生懸命祈るんだけど、どうしても喋れない。そういう状況だったんですね。そしてね、うちに電話をかけたら、なんか子供が出てきたんですって。そして、入江さんの話に応答してくるんですって。誰だろうと思ったら、それがベニヤミン君だった。奇跡が起こったわけですよね。で、7歳の時にですね、車に轢かれちゃったんですって。頭を轢かれてね、ここにタイヤの跡があって、みんなびっくりしてですね、病院に飛び込んでいったんですね。で、もちろんその時祈ってたんですが、で、祈ってた時にどういうことになったのかというとですね、だんだんね、こう潰れてた頭が元に戻ってくるんですって。そしてね、病院に着いた頃には普通の頭になってるんですね。そしてね、見てもらったら、お医者さんは何ともありませんって言うんですね。でもね、タイヤの跡がここについてる。すごい癒しが起こったんですね。でね、その奇跡のベニヤミン君の証をしたんですね。でね、これは特別な導きであったと私はちょっと感じております。それは何かというと、うちのベニヤミン君が、これは日曜日の夜だったんですが、月曜日の朝、病院に行った時にですね、不治の病の生まれつきの脳障害であるということが分かったのです。知能が発達してですね、運動もできなくなって、そして自分では生きていけないという状況だったんですね。で、その時にね、書をあがめたんですね。それは何かというとね、前日、ベニヤミン君の奇跡を聞いてるでしょ。みんな言ってたの。ベニヤミン君の人生これから大変ですねって。それとともに奇跡が起こるから。そうするとね、信仰ができてるわけですよね。ですからですね、その後ベニヤミン君はですね、不治の病が癒されるという奇跡が起こるわけですけど、で、神の愛と恵みに本当に感謝しております。なぜなら私が信仰を持ちやすく、そして信仰の対応をできやすくですね、前の日に散々ベニヤミン君を通して表された奇跡を語ってくださったのでね、うちのベニヤミン君における奇跡の備えがね、できていたということですね。まあ、これが一つです。それとともにですね、ある時言われたんですね、何と言われたのかというとですね、アメリカ行きなさいと。それでアメリカに行くことにしたんですね。で、そう言いましたら、二人の重要な人に会い、そしてですね、これからの事柄が示されると。こう言われたんですね。それで行ったんです。で、一人はロバート・ユインさんでした。これは驚きだったんですね。それは私が福音派の教会にいてカリスマであるときに、カリスマにしっかりと立って進もうと決心したときにですね、まあ、真っ暗闇の海の中でね、どう動いていいかわからないような状況だった。その不安の中でですね、マーインさんの獄中からの賛美と、それからね、大いなる詩を歌ってた。で、びっくりしたのはですね、そのロバート・ユインさんっていう方とお会いしたんですが、そしてその方のお家に泊まり、そして何日間かね、一緒に過ごしたんですが、そのロバート・ユインさんがその作曲者だったの。で、まさにその世界的な人とね、会うということになりました。そして、教会の土台とか、聖書的なカリスマとか、使徒団の働きですね。もちろん使徒団の働きっていうのは、いい使徒団の働きもあれば、悪い使徒団の働きもあるので、いい使徒団の働きね。その基本的な事柄をね、その中でね、学んだんですよね。それはね、私たちにとって大きな祝福となりました。そしてですね、カンファレンスがね、ウェイコっていうところでいつもあるんですが、それによく出ていました。で、その時にね、私がちょっと思ったことがあるんですね。 この改修ってね、みんな寝てんの。それからね、田舎、ものすごい田舎って感じなんですね。田舎っぺ。で、私はですね、ロバート・ユイン一団に導かれたことを感謝してたんですが、私も思ったのはですね、なんでこんな田舎の人団に来たのかなと。人団だったらいろいろあるから、ね、もっと近代的な人団とかね、いろいろ考えられるわけですよね。そう思ってたんですね。ただ、私は感謝してたし、それとともにロバート・ユインと一緒に奉仕するということがね、何度か起こってきたのでね、その奇跡を喜んでたわけですね。というのは、ロバート・ユインって世界のロバート・ユインだから、ね。そして私はその人の歌に本当にのめり込んでいましたからですね。そういうことだったんですね。ところがね、ピーター・バーガーが本を書いたんですね。イストリーに関する本でした。で、それを読んでね、ちょっとびっくりしちゃった。田舎のですね、隅っこの方の人なんだと思ったんですね、ロバート・ユインの。ところがね、それはですね、ロバート・ユインのお父さんが人団運動っていうのを始めて、だからロバート・ユインが引き継いだ人団っていうのはですね、人団のね、中心的なところだったんです。で、その時驚いたんですね。最善なところに主が導いてくださるとともにね、その技をなされた主にね、感謝いたしました。それで白馬の映像がありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
かけて各地で予選を勝ち抜いてこられた20グループの皆さんにこれから歌っていただきます。まず最初のグループ、私はここの上にいられよう、あなたに届け、あなたに
感謝したいと思います。もうすぐ白馬キャンプなんですよね。非常に楽しいキャンプですのでね、どうぞ皆さんいらっしゃっていただきたいと思います。それとともにですね、一つの願いが叶えられちゃったんですね、今回はね。コロナというね、問題はあるかななんですが、貸し切りになった。だからこれはね、貸し切りで行きたいなとは思ってたんですが、ちょっと無理かなと思ってたんですが、今回貸し切りと、こういう形になりました。それとともにコロナなどの影響を通してですね、一つ分かってきてるのは、今ね、終わりの時が近づいてきてる。再臨とね、始末のリバイバルの働きがさらに大きく動こうとしてるって。この時代においてですね、このキャンプは重要な意味合いを持ちます。どうぞ皆さんね、楽しむとともにね、ぜひいらっしゃっていただきたいと。こういうふうに思います。それで、愛ちゃんの、証がありますんでね、ここの証かな。国立大学行っちゃったんだよね。その証を見たいと、こういうふうに思います。
今日の奇跡、マルチアイです。今日は私が高校生活で体験したお話をしたいと思います。私は夜間の定性高校に通っていました。他に行きたかった高校がありましたが、受験で落ちてしまったためです。私は子供の頃から神様を信じていて、この高校受験についてももちろんお祈りしていました。しかし受験を失敗して、私はすごく落ち込んでしまいました。中学校の担任の先生の勧めで定性高校に行くことになりはなりましたが、私は受け入れられず辛い気持ちでした。その苦しい状況の中で、聖書のイザヤ書にある天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い、という聖書の御言葉が私の心に響きました。 私は神様の言葉によって励ましを受け、定性高校に行くことに対して希望を持つことができるようになりました。いざ入学し通い始めると、新築の校舎に私服で通学ができ、勉強もスピードが遅く、試験も簡単で、最初は喜んで通っていました。でもしばらくすると人間関係でトラブルが起きました。生まれて初めて呼び出しというものを受け、仲良くしていた人たちから非難されました。私はその時は人ごとのように冷静でしたが、後で考えると本当にマフィア映画で見るような怖いシーンの状況でした。しばらくして呼び出しをした人は学校に来なくなりましたが、私は完全に心を閉ざして孤立してしまいました。そんな中、この定性高校に通い続けることを迷い始めました。学校生活が憂鬱で、心機一転したい気持ちと、勉強も問題なく感じ始めていて、どこか他の学校に編入するか、通信制に切り替えるか、または留学するかなど考え始めました。そして神様の導きを求めて祈る中で、はっきりと心の中に神様の語る声を聞きました。それは最初に語った言葉を思い起こしなさいという言葉でした。それから再び神様に祈り、最初に語った言葉とは何のことですかと思い起こしていきました。その中で、天が地よりも高いようにという聖書の御言葉を思い起こしました。私は再度神様の言葉によって励まされ、いろいろ考えていたすべてのことをやめて、定性高校に通い続けることにしました。またその祈りの中で、私自身が定性高校に通う人たちに対して良くない気持ちを持っていたことや、また自分の偉そうな気持ちに気づかされて、神様に私の心を変えてくださいと祈りました。その後、本当に大切な特別な友達が与えられました。私から動いたわけではなく、クラス間違っていたのに、向こうの方から声をかけてくれたのです。それから、良い先生たちに恵まれ、生徒会に加わったのをきっかけに、同じ学年の生徒とは全員と親しくなり、いろいろな人たちから声をかけられたり、相談を受けるようになりました。特に最初に仲良くなった親友が、神様を信じて教会に通うようになったのはすごく嬉しいことでした。その親友は他の子も誘って、次々と友人たちが教会に来るようになりました。また勉強も楽しくなり、特に苦手で嫌いだった数学が面白くなったのは自分自身が驚きでした。 そして進学して学びたいという願いが与えられて、この定時制高校から国立大学への進学の道が開かれたのです。本当に神様が導いてくださった道は、私の思いや計画考えをはるかに超えて高く素晴らしい道でした。ありがとうございます。
なんかね、良いお友達ができて、それが救われて、どんどんどんどん救いが広がっていったっていうこともありますし、先生とも仲良くやって、生徒会行ってたから生徒会かなんか入ったのかな。で、国立大学の道も開かれ、この主の手の現れっていうのはすごいですよね。まさに主が働いておられるっていうことを思います。それでちょっと順序間違えたんだけど、ヘススの、アニメがありますんで、それを見てきて。26世紀の一人ですね。
私の名前はリバデネイラです。私はかつて宣教師として日本やフィリピンに住んでいました。そこで出会ったヘススという若者を私は決して忘れることができません。メキシコ人ヘススの物語。ヘススは1572年頃メキシコで生まれました。ヘススは両親から信仰を受け継ぎ、10代でメキシコの修道院の学校に入りましたが、そこでの生活に耐えられなくなり、学校から逃げてしまいました。それからヘススは貿易の仕事をするために両親からたくさんのお金をもらい、フィリピンに渡りました。ところがフィリピンでのヘススはこの世の楽しみにどっぷりと使ってしまい、両親からもらったお金を博打などに使いながら放蕩生活を送りました。しかしそんな生活の中でヘススは心に深い虚しさを感じ、その虚しさを埋めるための何かを求めて再び修道院のドアを叩きました。22歳ぐらいの時のことです。放蕩生活をしているような人は普通修道院には受け入れられませんが、修道院長のバプチスタ神父はそんなヘススを受け入れました。その修道院生活の中でヘススは見違えるように成長しました。熱心に教会や修道院で奉仕するようになり、病人にもよく仕えて、心から神を求め、神父になる決心をしました。さて、神父になるためには司教の許可が必要ですが、当時のフィリピンには司教がいなかったので、司教のいるメキシコに行くことになりました。そこでヘススはメキシコにいる両親に手紙を書きました。手紙を見て、両親は非常に喜びました。母親はヘススが神父になった時に着るための白い服を縫っていたそうです。ヘススはサンフェリッペ号という船に乗り、メキシコに向けて出発しました。しかしサンフェリッペ号は途中で嵐に遭い、難破し、メキシコではなく日本に漂着しました。その当時日本ではキリスト教は禁じられていました。日本に着いてからヘススは京都の修道院に向かいました。その修道院にフィリピンでお世話になったバプチスタ神父がいるのを知って、ヘススは再び会えるのをとても楽しみにしていました。しかし修道院に着いたその日に、その当時の日本の権力者豊臣秀吉の命令で、ヘススはバプチスタ神父や他の神父たちと一緒に捕らえられ監禁されてしまいました。そしてキリストの教えを伝えたので、貼り付けで処刑せよとの命令が秀吉から出ました。その処刑地は見せしめのために 京都から900キロも離れたクリスチャンの多い長崎と決まりました。日本の真冬の寒さはメキシコ人のヘススには相当に応えたに違いありません。長崎に着いた時にヘススは痩せて顔は色を失っていました。しかしヘススは深い喜びを持って処刑前にこう語っています。
神の御恵みに値しないこのような私を殉教者に入れてくださった、この特別な御恵みに感謝してもしきれないほどです。サンフェリッペ号が失われたのは私ヘススが救われるためでした。
ヘススは自分の殉教は神のご計画だと喜んで受け取っていました。途中で加わった2人を入れた26人は処刑地長崎の西坂に着きました。そこは長崎の海から100歩ほどのところで、私は長崎のポルトガル船から彼らが十字架につけられ処刑される模様を見ていました。十字架につけられたヘススは、
イエス様、イエス様、イエス様、
主の御名を呼び賛美しながら喜びの涙を流し、この地上での24歳の生涯を終えました。それは1597年慶長2年2月5日の午前10時のことでした。ヘススは26人の殉教者の中で一番最後に日本に来ましたが、日本で一番最初の殉教者となりました。私は神の確かな選びの御手がヘススの上にあるのを感じました。私にはこの若者ヘススが特別に喜びに輝いて見えたのです。
非常に主の手を感じる摂理的なね、話ですよね。要するに、メキシコに行こうとして、船が沈んじゃったんでしょ、嵐でね。で日本に来て、で京都の修道院に来た日に、豊臣秀吉の命令によってですね、捕獲されちゃって、で26世人の中に入れられちゃったわけですね。そしてですね、長崎でね、一番最初に、日本の殉教者の一番最初に殺されたっていう事柄の中にね、また主の特別な選びと手を見ますよね。感謝したいと。こういうふうに思います。それで、伊藤君の証がありますんで、それを見ていきたいと。
皆さんこんにちは。伊藤俊介と申します。今日は僕がクリスチャンになってから、神様本当にいるんだなっていうことを体験した出来事をお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。僕がクリスチャンになったのが小学校低学年くらいの頃で、最初は両親に連れられて教会に通うようになりました。で、次第に神様のことを知って、イエス様のことを知ってクリスチャンになりました。で、その後、小学校5年生くらいの頃にですね、教会からアメリカの方にツアーに行くっていうのがありまして、それに参加しました。そのツアーっていうのが、全国からこう集まってきて、グループになってアメリカに行って、牧師さんのお話を聞きに行ったりとか、ディズニーランドに行って遊びに行ったりとか、そういったツアーになっていました。で、その教会、僕の教会から参加したのが、僕一人だけで、周りには誰も知らない人たちばかりで、そのような中で僕はそのツアーに参加したんですけれども、皆さんに本当によくしてもらって、面倒見ていただいて、そのツアー最後まで楽しく過ごすことができました。で、そのツアーの最終日に、もう空港で飛行機を待っている時に、 お世話になった牧師さんと二人でお話をしていました。で、その、一通り話し終わって、最後にその牧師さんが言ってこられたことがあって、それが、神様に教えてもらったんだけど、伊藤くんにはお父さんがいないんだねっていうことを言ってこられて、そのお父さんがいないこと、家庭の事情とかは全く話していなかったので、知ってるはずがなかったんですけれども、そのことを言ってこられて、とってもびっくりして、その後にまた牧師さんが言ってこられて、それが、伊藤くんには、そのお父さんいないけど、天のお父様、イエス様は伊藤くんのことをとっても愛していて、そのお母さんも伊藤くんのことをとっても愛しているんだよっていうことを言ってくださいました。で、その時ですね、びっくりしたのと同時に、すごいとても嬉しくなって、涙がもうその時から止まらなくなってしまって、もう飛行機に乗る時までずっと僕は泣き続けてしまいました。で、そのことでですね、本当にもう神様本当にいるんだなってこと、もうクリスチャンになっていて神様信じていたんですけれども、よりそのことが確信になったと言いますか、本当に神様いて僕のことを本当に愛してくださっているんだなっていうことを、このことを通して僕は体験しました。で、僕がお父さんいないことに対しては当時そんな気にしているようなことはなかったと思うんですけれども、本当にその心の深いところにまで、その心の深いところにある傷まで、神様触れてくださって、その傷を取ってくださったんだなっていうことを思います。で、僕、もうクリスチャンになって20年くらい経つんですけれども、そのことが今でも本当に忘れられない特別な大切な体験となっております。最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた。
またね、お父さんのことでね、主が触れられて、また素晴らしい救いを受けたということですね、感謝したいと、こういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。で、祈りの基本は求めなさい、そうすれば与えられます。これが基本なんですが、この、箇所はですね、より確実に主が答えられるポイントに関して書いてあるの。より、この祈りを通しての神様の栄光を見るポイントがここに書いてあります。ですから次の段階と言ってもいい、そういうような祈りであるということを覚えておいてください。そしてここで書いてあるんですね、この山に向かい立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わずに自分の言った通りになると信じる者はその通りになります。かなり強いことを言ってるんですね。で、ここで何を書いてあるのかっていうとですね、最初に言ってっていう言葉が出てくるんですね。つまり告白です。で、私たちのですね、告白っていうのは、主が働く上で非常に重要なポイントを持ってる。で、もちろん、否定的なことをね、我々は述べるかもしれませんが、信仰にある告白のことがここで語られてるんですね。だから告白は重要であると。こう思ってください。で、次にですね、心の中で疑わず、だから疑っちゃいけないのです。ね。ただしですね、ここで誤解が生じます。疑うのです、我々は。疑わない人なんていません。私も疑いますね。実はね、我々の思う疑うという意味ではないんです、これはですね。そしてですね、次にですね、自分の言った通りになると信じるもの、だから、疑わず、言った通りになると信じるならそうなるぞって。こう言ってんのですね。で、そうしますとね、疑っちゃいけない。言ったことがその通りになると信じないといけないと。こういう問題が起こるわけですね。そうするとね、私の信仰のレベルからはるかかけ離れたね、ちょっと難しいことを言われてる。不可能なことを言われてる。そういうような感じになるんですが、これはですね、思い違いです。実はですね、そういう意味じゃないんです。 じゃあどういう意味かっていうとですね、この中で疑わず自分の言った通りになると信じるっていうことに並行してるのがね、24節なんですね。で、こう書いてあるんですね。ですからあなた方に言います。あなた方が祈り求めるものは何でもすでに得たと信じなさい。そうすればその通りになります。で、ここでですね、この中で疑わずと、それから言った通りになると信じるに並行している箇所はですね、得たと信じなさいなんです。だから、言い直しますと、祈ったことが全て答えられるわけではありません。祈ったことで御心のこと、神の御心のことは、受けたと信じる。受けたと信じるっていうことが、疑わない、あれ言った通りになると信じるということの意味です。で、その時にね、その通りになると。だから私たちはですね、信仰の告白をなし、そして祈ったことの御心のことに関しては、受けたと信じる。その時にね、その通りになると。で、これをいろんなことで使いました。例えば先ほど、ベニヤミン君のことを言いましたけども、ベニヤミン君を癒すと主が言われたので、まあ癒されるのは御心だなっていうのは受け取りましたね。そしてですね、それじゃダメなんです。受けたと信じたのです。治ったって。それでですね、教会でベニヤミン君を治る過程を神様が見せろと言ったので、見せたのですね。そしてそういう信仰の対応になりました。ベニヤミン君はね、見事に癒されました。それはこの御言葉に立脚しているのです。ですから皆さんがね、御心ならばいいですが、ここがポイントですよね。受けたと信じると。そうするとね、その通りになると。そういうような体験をね、持っている方も多いと思うんですね。持ってない方々はね、さらに祈りに進んでください。大きな祝福を見ます。お祈りします。天皇さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、どうぞ導いてください。ちょっとした欠点を非常に気に病んでいる方がいらっしゃいますが、主は、その不信仰を悔い改めるように言っております。感謝し、従ってきなさい。その気に病んでいることは全て益となるとともに、さらに大きな主の祝福のポイントとして用いられてきます。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。心の中に言い争いのある方がいらっしゃいますが、主の御心をしっかりと捉え、それに立つように、その時にですね、主の勝利が現れます。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。後悔が深い方がいらっしゃいますが、感謝しなさい。あなたが真に私に従うのならば、すべては益となろう。その時あなたはその栄光を見て喜ぼう。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これもしたいと思います。それでは、おのおので癒しのためをお祈りください。天皇さん、お一人お一人の体を精神に揺れ、癒しを行い、会を行ってください。イエス・キリストの皆によって目指、お一人お一人の体を精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの皆によって目指、お一人お一人の体を精神から病を去れ。イエス・キリストの皆によって、お一人お一人の体を精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか、頭痛がガンガンある方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。心臓がちょっと悪い方が癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の方を精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。報告をいたします。九州聖会が行われますのでお祈りください。船橋聖会が行われます。白馬キャンプがありますので、お祈り、みんな来てください。第7礼拝東京カリスマです。関西予選が行われて虹が同点1位シェルね、なりました。第4が次点幕、はい、アメリカ予選で1位ハワイ協会です。J ゴスペルコンサートの白馬キッズとアンダー21が決まりました。4月10日、街道で癒しの集会を行います。はい、あとはいつもの通りです。報告をお願いします。
本キャンプが20日から22日までの日程でどなたでもご参加いただけるキャンプです。今回はホテルグリーンプラザ白馬の会場に来られる方とオンラインで参加される方の両方で行います。北アルプスの大自然に囲まれた高原リゾートホテルでの朝夕の盛会、 J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬、各種セミナー、レクレーションなど楽しんでいただける充実したプログラムとなっています。詳しい内容は白馬キャンプのウェブサイトをご覧ください。インターネットからもお申し込みができます。皆様のお早めのお申し込みをお待ちしています。7月10日土曜日6時半から7時半まで教会街道で癒しの集いがあります。当日のオンライン中継や保存版もございます。どちらの方でも歓迎いたします。雨の日が続いていますが皆さん爽やかにお過ごしください。お知らせは以上です。
はい、これで終わります。どうもありがとうございました。